今日生まれて初めて黒人からブラザーって呼ばれました。俺たち
戦闘態勢 .com。 どういう言い方なの。
上野歩いてたら、うん、あの服屋見てたのよ、横で、うん、それであの服屋見てたらちょっと、うん、あのほらパーカー欲しくて見てたら、うん、黒人でっかい黒人いるんですか、うん、愛想のいい人に、うん、安いから安いからブラザーブラザーブラザーブラザーブラザー安いから見てて見てて、うん、似合う似合うブラザー、グイグイ持ってかれて、うん、いやいやいや、うん、それがさよく見たらさ、うん、黒地に金のドラゴンの刺繍がブワーとか入ってるやつ、まあペイントが入ってたりするやつで、切れねえよこんなの
みたいな。何なの
さ。いや、いくらブラザーでも切れないよ。
なんだよ。
ブラザーって俺初めて呼ばれたみたいな。でも結構ブラザーって呼ばれるのってさ、うん、ほら、なんかこう映画の中で、白人が黒人にブラザーって言うと、うん、てめえブラザーのジャンプねえのに何言ってんだぞ、怒るじゃない。うんうん、どういう意味なんだろうって言ったん
です、
う
ん、あれ黒人同士でが呼ぶときにブラザー、
黒人同士はいいんでしょ、ね、
うん、まあ、社長さんみたいな。
いやもうちょっと多分あそこまで怒るっていうことは、そのダイハード3とかでもそういうシーンあったじゃん、
あそう、
お前はブラザーじゃないとかっ
っ、だから黒人同士じゃないとブラザーとは言わない
んだろうね。ずいぶん日本に手敷きがこう低くなってるよね。俺が
ありがたみがちょっとなくなってきた。ブラザー
すっごい連呼されてブラザーブラザーブラザー安い安いよみたいな。
まず人生相談のコーナーから、
はい、
知恵袋ヤフー知恵袋から、はい、生き方人生相談カテゴリーから、はい、いきますよ、
はい、
はい、どれにしましょうか。生き方人生相談、将来の夢、一人暮らし、シングルライフ、シニアライフ、シルバーライフ、移住、田舎暮らしっていうカテゴリーがあるんですけど、どれにしましょうかね。
じゃあ
そのカテゴリーの一番上にある質問に答えましょう。
もう一回言ってるの、
生き方人生相談、うん、&将来の夢、うん、&一人暮らしシングルライフ、うん、&シニアライフシルバーライフ、うん、&移住田舎暮らし。
あ、じゃあ一番上ので一般的なところから
行きましょう。じゃあ生き方人生相談、はい、ドン、うん、出ました、
はい、
あ、これはなかなかいいんじゃないですかね、はい、回答数ゼロ、まだ一番新しい、
おいいかもしれない、
短いですよ、はい、TN23NMF さんから、はい、戦闘体制 .com の皆さん、こんばんは。
こんばんは。いつも聞いてくれてありがとうございます。
人生を楽しくするコツってありますか？
ああ。なるほどな、ね。
それだけ。
コツ。コツってありますか？
ヤフー知恵袋に書き込むような内容ですか？もうそうだ、なんか友
達、これちょっとあれだね、一般的すぎるよね、もっともっと、
俺は近藤とかに聞いてみれば、うん、近藤とか工藤、うん、これね、このコーナー一番近藤とか工藤の回答が好きな、楽しみ
だ。じゃあこのコーナーで2回しかやってない
それ。もうさ、
こんちゃん人生を楽しくするコツって何、
なんつうんだろうね、あのね、うん、あのもうね、とにかくお金使いまくるってことだよ。お金どんどん使いまくるって。
あ、でもお金ない時とかってあるじゃん。ね、お金ない人はどうやって
無人化？
それはね、そのあれ、それはね、相撲で決着つけるしかない。相撲で。
またそれ。
相撲で決着つけるしかない。
ダメだよ、それじゃ。
またかよ。
相撲でやるしかない。
最近、闇金牛島くんつう漫画読んでるけど、うん、怖いな。
あ、そうなの？
あ、怖いっすよ。読んだことあるうち
の。ない。
めちゃめちゃ怖いわ。もう闇金と関わったらこうなるんだみたいなのさ。
でも今闇金ってさ、
う
ん、
そう、
法律がなんかできちゃったからさ、うん、いやだ結局法外な利子とか取って貸したものは返さなくていいみたいな、
う
ん、法律になったじゃん。あれがあるからもう、
と思うじゃない、うん、ところが、うん、法律はそうだろうと、
うん、
人と人との約束はどうすんだっていうところを攻めてくるわけよ、うん、牛島君は、うん、俺とお前の男の約束だろ、うん、みたいなところを攻めてくるから、および弁護士の方でも、うん、実は 債務者の方に返したい、うん、つまり牛島君を頼ってたりする人間だったりすると助けようがないの、うん、牛島君が面倒見てくれるじゃ、うん、ほらボロボロに落としてるのに、うん、細かいところで人間的なフォローを入れるから、うん、いつもありがとうみたいな感じで、あ、入院したら入院したで、うん、なんかこう見舞い品とかほらあんた団子好きだって言ったろうと、言っちゃっちゃうから、はい、今月5万円、牛島君いつもありがとうみたいな感じで返しちゃうと、弁護士ももうさ、だから、人間関係のあれだと、つながりになると、金はもう、法律が入ってきても、あの御用にならないみたいなところがあって、だから、本当はダメみたいよ、やっぱり法律通り。
返さなくていい、
返すの元金も返さなくていいんじゃない、
う
ん、
だから結局さ、あのそれ法律ができちゃうとさ、うん、逆にその法律を利用してさ、
そうそうそうそう、
闇金からバンバン借りてさ、
そうそうそう、
いや返さなくていいよみたいな、あんたこんな利子つけて返す必要ねえじゃんっていう人も出てきそうだよね、うん、出てきてんじゃないの、
うん、そういう人間も出てくる、そういう人間からどうやって取られるかっていうのが、
うん、あ、新しいもの、
新しいもの、
将来の夢、うん、答えてみようか、ん、若者、うん、戦闘体制 .com の皆さんこんばんは、将来が不安です。来年から、来年から社会人になる大学4年です。今年、公務員試験に受かりました。
もうさ、あのさ、ちょっと待てよ。もうあんた人生赤いみたいだよ、それ。終わり。終了。
仕事内容等は納得していて、働くのはものすごく楽しみです。ただ、知恵袋で、大卒なら、初任給20万超えが普通なんていう意見を聞いてちょっと不安になってしまいました。公務員の給料は大手より少なく中小より多いとよく聞いていたので、不況、就職氷河期の今はこんなもんだろうと思っていただけに。ちなみに一人暮らしをする予定です。私個人としては体が弱いこともあり、給料より心体のゆとりを考えての職業選択でした。たまに旅行へ行ったり、美味しいものを食べるくらいで、一般的な生活ができれば十分幸せなんです。ただ、自分の生活にカツカツで、大学まで行かせてくれた両親に、このままでは何も返せないのではないかと悲しくなってしまいます。仕事が決まっただけでもありがたいのに、贅沢な悩みかもしれませんが、てんてんてん、死ねお前死ねお前もう
俺たち楽しく生きてるんだけど、その質問聞いたら楽しく生きられなくなっちゃったんだ
よ
ね。ねえ。なんだよ。
でもさ、なんで公務員目指したのかね。
いや、結局、うん、
公務員やってる人たちに聞きたいよ。どういう夢があって、
あ、夢とかないんじゃない、
う
ん、
どういう夢があって、税務署に入ったの、
あ、だって夢とかあったら公務員になんないよ。
う
ん、
例えば、おまわりさんとかさ、
消防士さん。あ、それは夢はあるんじゃない、まあ、それは。
俺、自衛隊でもさ、うん、かっこいいとかさ、
うんうん、それはあるだろうな。うん、
悪いやつ取ってこいでやるてとかさ、ひいきして、やっぱ、ドーンって子供救ったら、やっぱ、いいんじゃないのみたいな。ね、命がけでやってるじゃねえかみたいな。うんうんうん、公務員だって、そういう仕事はある、
うんうん、あるある。
だけど、まあ、税金、取りてえんだよみたいな、うん、国のためにみたいな、うん、俺は取り立てるとかっていう夢っていうのは、うん、ちょっと思いつかないんですよ、うん、あるいは
年金払ってねえやつ、うん、懲らしめてやるみたいな、
うん、これさっぱり分かんないのね、うん、人として、うん、税金を取り立てて国を治めてやるというそのモチベーションがさ、うんうんうん、分かんないんですよ、
うん、
であるいは区役所に勤めて、うん、受付をやりたいみたいな、
うん。戸籍が大好きみたいなね。
そう。
そうそうそう、
もう間違いなくその戸籍をピシッと出してやって、そしてそこで、例えばさ、うん、お幸せにって、
うん、
ね、
うん、
婚姻届を受け取ったお幸せにっていうのは、うん、僕の夢ですっていうのは、ないだろう。そんな夢が。
でもね、世田谷区役所の婚姻課に届ければ、うん、勤めれば、なんか芸能人に会えんじゃないかな、みたいなさ。そういうのあるん
だけど。それは、
それが今ね、うん、ネタだと思って言ったんだろうけど、結構ね、それはちょっとね、ミーハーな理由としてあるかな。
あると思う。
リアルで。
絶対ある。あると思う。
あると思う。ただ、
なんか戸籍係になりたいって言ってなれるもんじゃないからね。
ないから、う
ん。
どういう理由で公務員の人たちっていうのは、うん、公務員に、
うん、ある程度安定でしょ、
安定じゃないかな、
安定でしょ、う
ん、あとはやっぱりあと芸能人に会える理由じゃないかな、
うんうん、なんか ね、データベースにアクセスして、あ、芸能人こんなところ住んでんだ、
そうそうそう、
個人情報ダダ漏れな感じのあの生活それいいんじゃない
？いいかもしれないね。
そういう感じ
だって夢がないんだったら、うん、いいじゃん。うん、
何が？あ、彼に対して、
そうそうそう、給料がいくらだろうか、お父さんお母さんにあれしようか、うん、あのそんなことよりもだ、うん、一応建前としては公僕なんだから、うん、こいつ、うん、このガキ、うん、公僕なんだから、うん、みんなのために働きたいとかさ、うんうん、っていうことを言えよ、うんね、お前の会社は倒産しねえんだから、うん、お前が首切られることあるかもしんねえ、うん、
まあ首も切られないと思うよ、ね、公務員なんて、うん、よっぽどなことがない限り、うん、よっぽどなんかあの鏡でスカートの中覗いたりとかない限り、ない
ね、
うん、うん、ちょっとした失敗ぐらいじゃなかなかね、うん、
首
切られ、
うん、ダメだよ
ダメだよもう
ダメだよそんな
こと、君他の部署に行ってもらうからぐらいなもんですよ、
そ
う
そ
う
そう、すいませんみたいな、うんうん、
誰も責任取らないでいいからね、
俺は、うん、基本的に役人とか、うん、あの国家公務員みたいなの、うん、大っ嫌いなので、うん、口を厳しくなってしまいますね、うんうん、お前何しに生きてきたんだよ本当にこいつだんだんこう目の色が公務員って聞いた瞬間にすまんねうちのこういうこと言うと俺放送できなくなるかもしれないけどまたものすごい血圧上がってるからあの今30代40代で自分の3年後っていうのがリアルに分かって、うん、この目標でって頑張ってるやつって、うん、いないと思うよこれ、うん、もうね本当に今来てる問題をクリアしてるだけで精一杯でしょ、
うんうんうん、目の前の
問題、ね、目の前の問題クリアしてるだけでも精一杯で、うんうんうん、将来の夢がとか、うん、起業しますとかさ、うん、ないそんな30代にいない、うん、それに比べれば、うん、あんたはそもそも3年間勤めてれば給料がここまでって見えるわけでしょ
見える
んだよね、ああそれに引き換えて、魂を売ったんだよ、うん、お前は。いやでもね、公務員のね、元同級生のやつと飲んだりするとさ、うん、本当にね、有給休暇が取れなくて悔しかったっていう話と、
ふざけんな
ね。それから、うん、上司がどんだけバカで自分が評価されないみたいな話、ああその二つしかしないよ。
大体さ、あの、ムカつくのがさ、うん、例えばさ、うん、あのどっかの知事が産休を取りましたとかさ、長である私が産休をどんどん取っていけば、あの役人の皆さんも、うん、あの取るような気持ちになるんじゃないかと思ってみたいなことで言うじゃん、うん、もう俺らなんかさ育児休暇とかさ、あの有給休暇とかっていうさ、あの制度自体が、うん、会社の、あの、社長の頭にないわけですよ。まあ、そんなのは。
俺も有給休暇
有給休暇ないの
出た
一応
有料企業
出た有給休暇あるけど、俺5年くらい取ってないよ、有給休暇。たまっちゃって、もう上限までいっちゃったから。
貯めれる人はいいと思うんですよ。うんうん、制度自体があるわけだからさ。
まあね。
それで、そういうのもないところがもう多分大半だと思うよ、俺。
ちょっとさ、うん、その悩みをヤフー知恵袋にちょっと投稿しようぜ、ね、
もう大体ムカつくんだよね。ね
え、そういうさ。でもそういう世界もあるんだろうね。うん、だからどこかには、うん、この世のどこかには。
何有給休暇とか言っちゃってんの、お前ら。ね、何育児休暇とか。
俺育児休暇ないね、さすがにね。うん、
あ、ないの？
ない、育児休暇ない。
制度としてないの？
ない、ない、うちの会社ない。
そう、本当にその話しかしない。びっくりするぐらい、畜生取れなかったんだみたいな。驚いちゃうよ。お前は。
驚いちゃうよ。
お前さ、5年ぶりに会って、他にないの？
なんでさ、
話がっていう。
お前、ありが、そういうのがさ、あの認められてること自体ありがたいと思えよっていう話ですよ。
ありがたいと思うん、でね、うん、でね、うん、あのそいつはさ、まあいずれシナリオライターやりたいんだ
よ。ふざけんなよ。
で、まあ賞を取って、うん、徐々にそっちの方でシフトしてって、うん、まあ最終的にはフリーでシナリオライターで、うん、まあ、岡潤主演で、うん、そのドラマを、うん、撮りたいみたいなさ、うん、まあ、言ってるんですけど、うん、いや。思うのは勝手ですよ。
うんうん、まあ、まあ勝手。
思うのはそれはもう自由だと思います。うんうんうん、ただ、いや、何言ってんの、お前。うんうん、という気が。まず、その何、お前はさ、捨てらんないよ。 もうこの40まで、専門学校を卒業してさ、40過ぎまで、公務員をやってきてて、それが染みついてるんだから、自営業なんてのはできない、お前は。
だね。
おそらく、上司に頭下げることはあっても、受付の人たちに対してお客様だっていう感情はないだろう。だから、ありがとうございましたっていうのが、本当に言ってるだけだ。お前の仕事でおそらく、受付の、に来る市民の皆さんが、ありがとうございましたっていうふうな気持ちで頭を下げてるだろうけども、お前はそれを受け取る気持ちすらもう死んでる。40過ぎまでそうだってことはもうないよ。っていうことはだ。今さら自営業者なんかできない。
できないね。
フリーライター、
絶対できないね、
シナリオライターだろうが、それこそね、富山の薬売りだろうがね、アスクルだろうが、お前はできないよ。
本当
もう一生いとけ、お前は。
いや、本当そうだよ、
ね。お前さんの今やってることは、老後への託し、準備だけ。本当に、ちなみに言うと、もう老後だよ。
もう結婚してんの、その。
してるしてる。
うん、そんな家族いたらもう絶対できない。
旦那も公務員。
女の子
旦那も公務員、
あ
そして俺の友達もの女の方も公務員だ、
あ
まいった、まいった本当に、この旦那がデブでな、本当デブこいつ、やめつって俺。
というわけで公務員の悪口で今日は締めさせてということで、
この相談、人生相談のコーナーは今後も続くってことで、
当たり前じゃないですか、ね、どんどん変わっていってもいいけどね、公務員叩きのコーナーとかにシフトしていってもいい、今週のバカ公務員みたいな、
すいません、ちょっと公務員って来た瞬間にもう俺は怒りのスイッチが入っちゃうわ、
本当にね、ムカつくわ、本当に
奴らこそゾンビだよ、目が死んでる、いつあっても、
じゃあ、ちょっとここで雰囲気を変えて、
映画の話、松本人志監督のシンボル、ってことで、2009年、去年の、公開の松本人志第2回監督作品、9月12日だね、
ああ、もう1年前だ、
大日本人は見た。
見た、大日本。
どうでした？私見てないんですけど。
見てないです。
大日本、今回のはちゃんとなんか映画として、ちゃんとしてたみたいな感じだけど、大日本人は、なんか映画を使って、あの人の松本人志のまた笑いを表現したっていう、まあ感じじゃないかな、
まあちょっと、コント的なものな
んです。最後のオチがね、オチが、なんかそういう感じがしたかなと、映画。で、映画って期待すると、あんまそうじゃないんじゃないのっていうような感じでしたけどね。
オチがあるんだ。
オチがある
の。笑えるの？
俺は結構爆笑じゃないけどね、ちょっとクスクス笑いみたいな感じで、まあ俺はまあ面白かった、ね。
で、まあ話的には話っていう話はない、ないっちゃないんだよね。ある一人の男が、まあ皆さん知ってると思いますが、一人の男が目覚めると、真っ白い部屋に。いると、それでそこになんかチンポコみたいな、子供のチンポコみたいなのがポツポツポツポツポツポツポツ出てきて、それをポツって押すと、なんかいろんなものが出てきたり、いろいろアイテムが出てきて、さあそれを使って脱出しようかみたいな、できるのかなみたいなの話と、メキシコの、プロレスラー、覆面、ルチャリブレの、マスクマン。
エスカルゴマン
ですね。エスカルゴマンっていう、のが、試合の朝から、まあ、今日、戦う相手が、ちょっと強いみたいな感じで、で、それを応援してる子供とかが、いたりして、で、まあ、試合はどうなるんだ、みたいな。で、その、交互にその二つのシーンが、全く関係ないように見えて、繋がるのかなと思わせて、どんどん、並行して描かれていくっていうね、そういうお話です。ですね、ね、まず、どうでした？
どうでした？
どうでした？
吉野君どうでした？
あのね、そのね、二つの話があるじゃん。二つの話がどう、結局、 どうリンクするどこでどうリンクするのかっていうのが、うん、あの推進力になっているわけじゃない、うんうんうんうん、
どうあの物語映画を見る観客としてはね、うん、松本人志個人の、うん、がすごい好きな人だったらば、うん、ネタそのものが面白いんじゃない、うん、あの部屋でドタバタ
やってるだからドタバタやってるのはそれは、うん、でもただあれだけあの部屋のシーケンスだけ一本にしてみたそれでももちろん一本の映画として通用するんですけど、うん、ストーリー的にはね、うん、あれだけ見せられても
どっち、うん、あの部屋の方
部屋の方だけ見せられても、うん、多分だれるんじゃないかなと思うんでね
まあね、
うん、あれが交互にやってるから見れるけどあればっかりだとちょっときついかなっていう気はしたね
うん、
うん、だからそれでその2つのを交互に見せるから面白いけど、うん、ただあのメキシコのメキシコのパートって割と俺演出的にあれも松本人志がやってるんでしょ、
う
ん、
俺もなんかあれねなんか割とい
い割とさ
あの絵綺麗じゃん
絵綺麗だしそうそうメキシコの雰囲気っていうかまあロケしたんだろうけど、ね、
行ってや
ってるんのあれ
本人じゃないやつ
あれさだからさ日本人の、日本人っぽくないんだよね絵作りとかが例えばアマルフィとかでもさ、見るとやっぱりなんか日本人の絵なんだよね、うんうんうん、やっぱ外なんか日本人っぽくない 絵だから、
う
ん、
セカンドユニット書いてなか
った書いてたけど、うん、あれいや、うまいと思ったの。正直ね、うん、最初の、荒野の向こうから、うん
ね、
延々かけて、自動、うん、車がブワーン来て、うん、で、シスターみたいなのが、うん、タバコをカー吹かしながら、失踪していくみたいなのがさ、割となんか、
ね、
うまそう、
一番最初のカットのさ、その、うん、長回し、うん、長回しで、車が来るのと、うん、シスターがタバコを吹かしてるっていうのは、うん、レオーネとセルジオ・レオーネと、うん、タランティーノ
っぽいよね
を、うん、テイストなんですよ、
うんうん、
で相当、うん、マニアじゃないと、
うんうんうん、でも松本人志は割と映画表とかやってるよねコーナーも
シネマ坊主とか
だってあの少なくともあのワンツーつまり、うん、ね最初の2カットに関しては、うんうん、映画汁が出たじゃない
ですか出てた
、うん、あれだけ
だからあれのさだからメキシコのパートとさ、うん、その白い部屋の、うん、落差が激しいんですよ、うん、やっぱり白い部屋のパートっていうのはやっぱなんとなくまあ白い部屋っていう設定だからなんだろうけど、なんかやっぱりテレビ的な絵になってるし、
う
ん、CG だし、
うん、あのさダニオ人類からもああいう絵作りだったのつまりメキシコパートみたいな絵作りだったの
いやまあないね、うん、でもなんかそうそう、うん、凝ったあのダニオ人も CG をなんか、ねうん、使ってたりするんで結構凝った感じには、
う
ん、
だから同じ人が撮ってるようには見えない、ね
うん、ただやっぱあのメキシコパートはちょっと特別みたいな感じダニオ人と比べても、
子供が、うん、じゃあおじいちゃん学校行ってくるよっていう前に、うん、おじいちゃんがほっぺほっぺって指さして戻ってきて、うん、ほっぺに子供がチューして行くでしょう、うんうん、あの辺の描写っていうのを、うん、もしね、うん、松本人志がやってるんだとすればだろう、うんまあ、やってるんでしょう、うん、でも
やらないわけがない
やらないわけがない、ねね、ただもしそうだとすれば、うん、松本人志っていう人は、うん、あの天才プラス、うん、ものすごいものを知ってる人だよ、
うんうん、
天才なだけじゃなくて、うん、ただ俺松本人志ってのは天才肌の人であって、うん、ああいう異国での
さ、うんうん、俺もちょっとないんじゃない、うん、
であとちょっと日本人の感覚では演出できないよね、
あの演出いやあれ映画見てる人間だったらばできるよ、うんうんうん、あれは、うん、相当映画好きな人間だったらば、うんうんうん、ただそうあれは俺たちの知っている松本人志とするならば本当に神様だよ松本人志本当に神様だよ でもまあメキシコのお話そのものはそんなに面白くないんだ
けど、まあまあ、ね、話自体は ね、まあ、ね、ただ絵作りとかがやっぱ、うん、ちょっと
あとえっていう、そう、あの役者の演出の仕方がね、うんうんうん、ただそれにしてはさ、こうずっと家の中でごちゃごちゃごちゃごちゃやって、俺は宿題やんなさいだの、うん、お姉ちゃんがどうこうだの、うん、なんかやってて、うん、ふっとカメラが動くと、うん、ずっと悩んでる、
う
ん、マスクマンが部屋に台所にいるみたいな感じっていうのは、うん、つまり松本人志は、うん、アドバイスをしただけではないかな、うん、
ここにちょっといさせて、なんか置いてあとちょっと
やってください。あの辺りはちょっと松本人志っぽい、
う
ん
う
ん、
ただあれを見ると、うん、そ, れそれだからそ う,、うん、そう思うと、うんうん、でなければ、うん、松本人志がこれかんだから俺どっちだと思ったんだよ、うん、松本人志笑いなんだろうと松本人志がやってるんだから、うん、あのマスクマンが台所にいるというさ、うん、のってのは笑い、松本人志的な笑いなんだろうけども、うん、それでなければよっぽどのバカですよ、うん、だってあのまずプロレスってさ、うん、ガチじゃないんだから、うん、特にメキシコのプロレスって、まあね、ガチじゃないんだし、普段からずっと覆面してるわけがないんだから、うん、
わけがない
ね、あの人たちは、うん、本当にショーでやってるだけなんだから、うんうん、サーカスに近いんだからさ、今日の試合で負けるかどうかっていうことを悩んでること自体が、うんうん、
まあね、
なんだろう、うんうん、松本人志って人はプロレス知らんのかなとかさ、いろいろ考えたんだけども、謎だよね、
謎だよ
ね、どうやったんだろう、うんうんうん、俺はでもね、ちょっと今の話を聞いてて、うんうん、やってないんじゃないかなって思う。俺はあのパート松本人志じゃねえんじゃねえかな。
う
ん、
なんかどうだったの結局。
あれまあ
シンボルは。
シンボルまあその悪くないなと。だからずっとつまりなんか振りでしょ、ずっとあの並行しててさ、うん、全然関係ないように見せかけておいてって、その長い振りがあって、うん、あれや押した時になんか、うん、メキシコの方とリンクするみたいな。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
だ大日本人もずっとそういうのがあって最後。うんうん、振り長い振りがあってまた最終的にこんな落ちになっちゃうみたい な、うん、なそういう感じで見てたから、ああそういうあれなんだな、うん、手法なんだなと思ってる、
うん、でも初めて松本人志の映画をだから今回見て、うん、あのなんだお笑いにおける振りって結構ひどいことになってても、うん、そんな長い振りあんのかよで済まされるんだと思ってさ、うんうん、
あ
うん、俺、
まあ、その辺はなんかお笑いの人の感覚だよね、多分ね、
俺さ、うん、いやよくお笑いの人はね、うん、なんかこう人を笑わせるって難しいとかさ、うんうんうん、感動させる難しいって言うけど、これはいやどうだろうそれってちょっと違うわうんじゃないのって思ったから、うん、これだけ長い、つまり伏線とかだ、俺、うん、振りって言ったら伏線のことだと思ったから、うんうんうん、伏線っていろいろ出してたあるじゃない、うんうんうん、見抜かれちゃやばいとかさ、うんうん、実はとかっていう、こう本当にお客さんとゲームやってるような感覚があるけど、うんうん、それがこれ振りですからって言われちゃうと、うん、あんなにつまんなくても許されるんだつまんなきゃつまんないほど許されるっていうほど幅の広いジャンルなのよ、うんうん、それが振りかよみたいなさ、長すぎるよっていうツッコミがあればいいわけでしょ映画はそうはいかんですよ、うん、今の伏線じゃねえかってバレたらさ、
あまあね、あ
みっともないから、
だから大日本人の時もほら向こう缶抜いてさ、うん、行った時にお客海外のお客がどんどん立っちゃった時に、うん、あまだまだ今これ振りなのにもうちょっとでオチがあるのにまだ立たないでみたいなことも言ってたりしてたから、松本人志がね、まあ、まあ、なんでここで立つのみたいな、その辺で外国とのほらちょっと感覚の違い、
外国とのっていうよりも日本のお笑い番組見てなければ無理だろ
う、うん、まあ、多分無理だと思う、そうだね、
日本人だって、
う
ん、
そうそうそう、
えこれ何なのっていう話に、
まあ日本人自体がカンヌ行くのはどうなのってあれだけどそれ言っちゃうね
でもこの間のクズの話によれば、うん、エントリーさえすればいいって話でしょ、
あ
自分のお金集めるって、
でもそう表向きはそうだろうけど、うん、やっぱり、うん、やっぱりさ、うん、
そう大人の事情はいろいろ
あるの、まあそうがありますよ、
ね、あるにしてもさ、俺ね、はっきり言うとつまんなかったんですよ、うん、ものすごいつまんなかったんです、見てて悲しくなるほど、うん、
いやだからさ、映画だからっつってさ、特別なことやんなくていいのになと思ったんだよね、俺は、
ほうほうほうほう、
うん、だからあの俺はガキの使いとかさ、うん、やっぱ好きだったし見てたから、ね、それやっちゃえばいいんだよなと思ったの、うん、あの映画だからっつってさ、
だとしたら大日本人見た方が、うん、あれちょっと違うかもしれない、大日本人の方が最後なんかテレビ的みたいなさ、うん、あそうなのっていう感じ、うん、まあその長い映画的な振りがあって、ね、最後逆転して、うん、
でも2時間、うん、だあれダニシンボルは割と、うん、まあ短かったんだよ、うん、感じとしては、まあ、
93、90分ぐらいだもんね、
うんうん、1時間以上振りだけ見せられるって結構きついよ、
結構きついよね、
俺はっきり言ってきつかった、うん、
あ本当に、
だって、うん、あのまずまあ天使がバーッ出てきて、うん、おちんちんだけちょっとまた残って、うん、そのおちんちんを押すとさ、うん、ワーンって言いながらいろんなもの出てくるんですよ、うんうんうん、最初盆栽とか寿司とか、うん、まあいろんなもの出てくるけど、
箸とかね、
そう出てくるでしょ、ね、うん、で寿司がバンバン出てきて、うんうん、で食い終わった後で、うんうん、醤油がポンって出てきて、うん、今さら醤油かよみたいな、うんうん、あーやるじゃないですか、うんうん、で俺らはもうガキの使いやらへんって、うんうん、見慣れてるから、うん、ね、うん、まあ当然そうだろうなと思うけども、うんうん、これやっぱりテレビで見てるからいいんであって、うん、いくらかでも自分でお金を払って映画見ようと思って見ててこれ見されるとね、うん、なんだよそれ、なんだっけな、松本人志のテレビ に、うん、にシンボルの時の番宣で、うん、テレビじゃもうコントっていうのができないんだろ、うん、自分のやりたいコントが、うん、だから映画っていうところに、うん、つまり松本人志はコントをやりたいんだっていうことを、うん、言ってて、うん、でひょっとすると、うん、例えばあのお寿司を使って、うん、あのおもしを作るとかさ、ご飯を要するにお粗末にするとか、うん、ぐにゃぐにゃってやってみるとか、うん、だから黒人を出してみるとか、うん、わざと、うん、それから最後のところであの出産するシーン、人間じゃないけども、うん、動物が出産するちょっとグロテスクな絵を入れてみたりとか、うんうん、こういうことをやってりたかったってのもあんのかなとも思ったのよ、うん、今テレビだとそれができないんで、あ
だから松本人志なんかコントもそうだけど、なんか笑いに対していろいろやってきてる、なんかほらお題は後でみたいなさ、うん、一人コントみたいなやつ、お題は後で面白かったらみたいな、武道館でなんかやったりとか、うんうん、でその流れでまあ笑いってことで大日本人を作って、で どうなのこれ映画ってことになってっけど、でもこれは、うん、まあ俺の笑いですよみたいな感じ、うん、でなんだけども、まあ、映画で一回やっちゃってるからなんか映画じゃないみたいな感じになったんで、じゃあ次はじゃあちょっと映画っぽくやってみようかみたいな感じ、うんうん、で作ったのがそれなのかな、まあシンボルなのかなと思ったんだけどね、
うん、だから映画やんなくていいんだよ、あの人はな、いやだから結局考え方自体は、うんうん、お笑い活動の一環で映画やるんだったら、うんうん、
いや出来がこれだったら別に、うん、それこそビートだけしかね、うん、全然ああいうキャラじゃなかったのに、うん、映画撮ってみたら、うん、暴力的なキャラで、うん、えこんな映画撮るのとか、うん、それから、うん、ほら金八先生だと思ってた人が、うん、え憲法使えんのみたいな主演武田鉄矢だよね
えハンガーでヌンチャクみたいな
誰このじゃ思ったでしょあの瞬間
確かにね確かにね、そうそう確かにそういやつ
上げたてつや
俺その時も何とも思わなくて、そうだ確かにそうだわ
今ならほら普通にさ刑事物語としてキャラとして見てられるけど、最初金八先生としてはイメージだなとか、ヒュンヒュンヒュンヒュンヒュン誰これ主演武田鉄矢こんな筋肉なんだってうわーっていうさ
そうだそうだ
っていうような驚きが結構なかったんですよ、うんうん、これテレビで見てるダウンタウン、うん、ツッコミのいないダウンタウンの松本人志が深夜番組とかでやってるような笑いであって、うんうん、しかもそんなにテンポがいいわけでも、うんうん、もう何て言うの笑い転げてしまうようなこと、うん、これ見てるしどんどんどんどんなんか寂しい気持ちになっちゃって
だからレベルダウンしてるよね、
うん、映画
映画なんだったらパワーアップしなきゃいけない
のに、うんうん、あやっぱりダウンしてんね、もっとこう分かりやすいところを目指したのかね、うん、あれ、うん、シンボル、う
ん、じゃないかな、
だからおちんちん押したら面白いやろ、うん、みたいな感じかね、うん、 それを言われるとビンタしたらおちんちん光ったら面白いやろみたいな。
まあ50歩100歩、
ね、50歩100歩ですから。それは
あれやっぱ男性のシンボルだからシンボルってことなのかね。
そうでしょ、
ね、
う
ん、
そう
だね、
うん、そういうことでしょ、うん、これ俺見間違いじゃないと思うけど、うん、最後の方さ、うん、寝巻きなんで白くなったのあれ。ひげ生やして、ひげもじゃでロン毛の松本人志が、真っ白な寝巻きをしてるわけですよ。映画上では。で深刻な顔してなんかこう、うーんみたいなことやってるの見ると、麻原彰晃これ。ひょっとしてオウム真理教をパロディにしてんのって思ったけども、でも松本人志はそういうことやらないから、
やらない、
単純に、松本人志じゃなくて、松本智津夫に似ちゃっただけだと思うんですよ。もうね、俺は最後はね、オウム真理教のビデオにしか見えなかった。だから、
それはあるよね。ある種、宗教的な広報理想みたいな。わいは神になったんや、みたいな。
それは、
うん、俺そうなんじゃない
か。もちろんそうだと思うよ。もちろんそうだと思うけど、でもね、空中浮遊してる時のね、麻原彰晃、そっくりなんですよ。これが。いやどうなんだろう、この似てる加減というのは、みたいな。あれやると結構、麻原彰晃に誰でもなるんだな、みたいな。しかも寝巻きが狂ったに見えるからさ。狂ったつだけの修行みたいな。見ててはっきり言って楽しい気持ちになった。いや、松本人志っていう人が好きか嫌いかで言えば、みんな好きでしょ。それは。
好きだ
から。俺らのまっちゃんだもんね。
それこそ。大好き
だよ。まっちゃんだから。何やってんのみたいな、うん、
もっとやってほしいよね。だから全然これだよ見たかったまっちゃんは、うん、みたいなのじゃないんだよね。本当さ、最近テレビとかで、うん、やっぱコント的なことやんないじゃん。もう司会とかになっちゃってるから、まあ芸人としてはその方が、会社としても、うん、やっぱコント番組とかってやっぱ時間かかるしさ、それやってたら、それよりは司会とかで何番組も受け持った方が会社としても本人的にも収入は多くなるし、みたいな感じで、その方がまあいいんだろうけど、でもやっぱお笑い言うんだったらさ、やっぱり、
漫才やってほしい。
漫才なりコントなりさ、やってほしい。だからビートたけしはさ、全然違うじゃん。映画でお笑いまあ、やったこともあるけど、うん、映画ではお笑い言わないし、うんうん、お笑いの一環でやってるわけでもないから、ね、映画やる意味あると思うんだけど、うんうん、松本人志が映画やる意味はあんまりないよね。お笑いの、うん、あの人心底お笑いの人だからさ、うんうん、どうせ映画やるんだったら別に映画的なとかって考えない方が面白いことやれると思うんだけどね。例えば、ね、ジャッカスとかさ、別にテレビでやってたことそのまま映画でちょっとパワーアップさせてやってるだけじゃない、別に映画だから高尚なことをやろうみたいな、まああれはそれやったらおしまいなんだけどさ、サウスパークとかさ、そのままやってるだけでいいとは思うんだけどね。
まあ、あとはもうテレビでコントをやるしか
ない。やった方がいいんじゃない、ね、てな感じで、ね、特に、言うべきことも、そんなにないので、あんまり熱心にここがどうこう、ここが悪いとかっていう映画でもないんだけどね、本当に。
さっき の公務員のあれと随分落差
が激しい。本当にね、見てる間、うん、体温が上がんない感じなんだよね。全然、ま
あ、寂しくなるね。
全然体温が上がんなくて、うん、もう、っていうような映画だったので、
結構苦痛でした。